はようございます。
おはようございます。
まさとです。
まさきです。あ、いいです。はい。
まさとまさき、まさきまさと、まさきまさと、まさきまさとだとなんかまさきが名字みたいになっちゃいますね。
うん。そりゃかっこいいよな。
かっこいいですね。
うん、
僕あのすごい昔小学生の頃すごい好きだった女の子がいるんですけど、
うん、
まさきさんって言います。
ああ、
うん、
それがアンカリングになってこう俺の俺と仲良くなられたんじゃないか。え、今なんつった、今好きだった子って言ったっけ、同級生って言ったっけ。
好きだった同級生の女の人ですね。
あ、うん、好きだった子やな。
うん
うん、それアンカリングされてるかもしれんな。だって昔マサさんとか呼んでたもんな。
マサさんって呼んでましたね。うん、
な、昔出会った頃はな。
うん
うん。
そうそう、
うん、
そうや。アンカリングちょっと受けましたね、うん、今。
うん、
ラジオでその話してないですよね、あの僕のアンカリングの話。
あ、してない。
ああ、それいつかしますね、それは。
うん、
あ、今日、今した方がいい感じなのかな。
もう今すか、もう今なんかな。一応テーマ設けて今ラジオ撮ろうかっていう話してたけど。
はい。
うん。FM10.2 サバエ気合いレイディオはい、ということでね、最初、オープニングで出てきました、このアンカリングっていう言葉なんですけども。
はい。
うん。はい。まあ、たまたま、ね。ああ、昔好きだった同級生で、まさきさんっていたんですよね、みたいな、うん。それがアンカリングされて、俺のこと好きでいてくれてるんじゃないかっていう仮説のもとに、うんうん。アンカリングの今話題が出たんですけど。
名字と名前っていう違いがありますけど、アンカリング関係あるんですかね、それ。
わからんけど、悪い気はせんが、だって。
悪い気はしないですね。
まさきさん、好きだったまさきさん、ちーまさきさん。
面白いですね。言葉だけじゃないですか、アンカリングされてるの。
言葉だけなんやけど。でもほら、まさき、もしまさきさんで呼ぶとさ、
うん、
その思い出とか、その時の気持ちは思い浮かんでくると思うの。
ああ、連想はするときありますよね。
うん。そう。
うん、
で、このアンカリングの話は、まあ、今日じゃなくても別に今度でもいつでもいいんやけど、まあ、少なからず俺の人生は変えてくれたらね。マサトのアンカリング話は、まあ、少なくても俺の人生を変えた。変えた。
ああ、そうっすか。そうっすね。うん、そういえば、そう言われてみれば。
うん。そうよ。
なるほど。うん、
だから、まあ、して、どっかの機会でできるといいんじゃないかな、みたいな。
はい、もう朝からする話じゃないんですけど。朝からする話じゃないんですけど、僕のやつに関しては。
うん。二人な。
なんか、なんか、
一部、エッチな内容も含まれてるというか。
エッチな内容は含まれてるのであれなんですけど、
うん。
まあ、すごく簡単に言うとですね、
うん。
あの、まあ、すごくオブラートに言うと、ある種の芸能人、あるジャンルの芸能人の、僕があの、可愛いなと思う女性たちがいてですね。
うん。
その女性たちの顔をじっくり見ていると、3種類のパターンに分かれるということに気づいたんですよ。
うん。
3タイプに分かれる。
うん。
顔の系統がですね。
うん。
うん。その顔の系統が分かれるっていうことに気づいたときに、
うん、
あって思ったんですけど、
うん、
それがですね、あの中学生の頃に付き合った女の子と、
うん、
17から18の時に付き合った女の子と、
うん
うん、あと今の嫁と、
うん、
の3種類に顔のタイプが分かれるっていうことに気づいたんですよ。
うん、
だから、あの、僕が女性の顔を、好きな女性の顔を判断している、自由に判断しているつもりで、実は、 昔の恋愛がすごいこう心に引っかかり続けているというか、引っかかってるわけじゃなくて、うん、判断の基準になってるっていう、
うん、
ことに気づいたっていう話ですね。
うん。
だからその自分がいかになんていうか、無意識に、
うん、
言葉変かもしれないけど縛られた判断をしているかということに気づいたって話ですね。
うん
うんうん。そう、そんなまあ恋愛のアンカリングの話があってですね。
うん。
はい。それが何でしたっけ、ちいさん。
え？
ちいさんの人生を変えたって何でしたっけ？
じゃあ、ほんで、まさとがそれを、AV 女優で見ていくと、みたいな話をしてたよな。
そうそうそう。オブラートに包んだ意味ないっすね、今。
オブラートに包んだやつを全部今、言っちゃって。ごめんなさい、ほんとに。
あ、大丈夫です、大丈夫です。
うん。
はい。
うん、そうやな。
そういうことですね、
うん。で、まあそんな話から、そういうことにあることに気づいたんですよ、みたいな話をしててな。
うん、
で、まあちいさんは、好みのタイプってあるんですかみたいなんで、即答でないって言って言ったら、
うん、
ないですよね、みたいな、うん。でも本当にないんだろうかっていう話からな。
うん。
うん。そう。
うん、
じゃあなんかアンカリングじゃなくて逆アンカリングで何か縛られてることがあるんじゃないかみたいな。
ああそうですね。
うん、そうだからなんかこう、うん、俺の場合は逆にあいいなって思う人は避けてきたっていう事実に後日気づくっていうの。
ご
めん、うん、ああそういうことあるかもみたいな。
うん
うん、そう、すべてがそうだったってわけじゃなくて、そういうことがあるのかもしれないっていう。
うん。
うん。
なんか学生時代の面白い話がありますよね。
そうそうそう、なんかなんでこの話になってんやったっけな、なんか学生時代に学校とか歩いてると、キャーとかちい先輩とかって校舎の上からとかみんな女の子が手振ってきて、うわーとか言いながら、
うん
う
ん、
こうすごい、まあ、嬉しかったんやけど本当はけど、まあ、やさぐれてたで、おいとかって言ってあまり嬉しくなさそうな気だるい反応してたんやけども、
うん、
あまりにもキャーキャー毎日言ってくれるで、その窓から覗いてた一人の、まあ、ハーフみたいな綺麗な女の子がいたで、
うん、
あの子あんだけ俺に声援くれるんやったら、まあ、付き合ってもいいかなみたいな、
うん、
っていうこっちの勝手なのちょっと上から目線のその感じで、
はい、
あの付き合ってくださいってその子に後日告白をしたら、いやそんなんじゃないんですけどっていう、うん、でしかも俺はもうそのあんだけ小い先輩とか先輩とかって会うとキャーとか言うねんってみんな、
うん、
うん、なんかもうすごい嬉しそうに、
うん、
だからもう絶対俺のこと好きなんやろと思ってたで、もうノーガードで無防備で、
うん
うん、もう付き合ってあげてもいいかなぐらいの上から目線で告白したら、まさかの予想だにしていなかった、いやそんなんじゃないんでって今まで見たことないような顔を見るっていうのでまあとっさにああなあ、ああ別に俺もそんな真剣じゃねえけどみたいな感じでああつって言ったんやけども、まあ多分18歳の俺の心は多分もうなんかこうなんつうんや、破裂したいの多分崩壊したいの多分なんだよっていう、
崩壊したんすね、うん、
うん、激しく傷ついたいの多分の、
うん、そうじゃないかなっていう、うん、
だから綺麗なこうなんか自分がああいいなって本当の綺麗でなんかなんつうのな、高みの花は目指さないみたいな。
うん。
うん。そう。
高根の花ですね。
高根の花な。
うん。
うん。ごめん、ね、今、校舎の上から見てたっていう。
高みの。
うん。高根の花やな。
うん。
そう。そこから、恋愛に何かしらのその、アンカリングがかかってきたのかもしれないって言ったら、あくまでも仮説なんやけど。
うん。
うん。そう。 基本学生時代らもなんかあの学生卒業してからも付き合ってきた人はみんなお好み焼き屋のおばちゃんは、
うん、
あんた麺食いやなっていうぐらいやったと思うで、
うん、
うん、あんたいつも綺麗な人連れてくるのみたいな、
うん、
うん、なら綺麗な人とかと付き合ってたんやろうけど、
うん、
うん、まあでもそんなこともあったのかもしれないっていうの、
うん、
高根の花は咲け続けてきたみたいな、
うん、
そうかと思って、
うん、
うん、でやっぱそういうの意識しだす して自分の行動を見てるとやっぱそういうことに気づいてきたよ後日の、
うん、
毎日意識してると、
うん、
無意識に意識してるみたいなのずっと、
うん、
で要所要所であこの人との会話をなんか会話した後になんか自分を調子乗らないようになんかこう戒める言動を言い聞かせてるみたいなこととかがよくあったような気がするみたいな、
うん、
うん、あなんか会話したあでもまああんまり気にせんとこみたいなとか、
うんうん、
うんうん、そう、うん、
なるほど。
だからなんか挑戦癖が薄れていたかもしれないの、
うん、
例えば好きって言ってくれる人で向こうから好きって言ってくれる人で綺麗な人とかだったらお付き合いしようみたいなのとかさ、
うん、
向こうは何も言ってなくてこっちから好きですっていう好きなだけでこうアプローチしていくってことがなかったんかもしれんの、
うん、
うん、向こうから言ってきてくれるんだったら俺ももうすごく嬉しいからお答えするみたいな、
うん、
うん、そういう系統に凝り固まってたかもしれんなっていうのが気づいたの、うん、
なるほど、うん、
そう、
うん、
うん、だからそういうのが気づいたで俺はすごいなるほどと思って人生変わったでのあの、うん、AV 女優の話で
AV 女優の話で
うんそううん、
そうなんか知らないところでやっぱ影響を受けている過去の出来事はあるなっていう、
そういうことやな。
過去の出来事っていうわけでもないんですけど、うん、正確に言うと
うん
うん、なんて言うんですかね、自分が思ってることというか、うん、意識してないところに重きを置いているというか、
うん
うん、
うん、
だそんなのはその意識が向き始めると変わるんですぐに。
そうやの、うん、意識が向き始めるだけで変わるの、
うん、だから過去に影響を受けているというわけでもないんですよ、
うんうん、
すぐ変えられることなんで、
うん、
でもなんかそういうことに気づいていけると
うん、
もうなんか面白いですよね。
気づかんってな、だって、
うん、
過去の影響を受けて今の判断になってるってことが、
うん、
うん、でこれがいいこともあれば、うん、なんかもったいないことしてることもたくさんあるやろでな、
うん、
そのもったいないことしてる部分に気づいていけると人生はちょっとしたことですごい変わるなと思っての、
うん、
うん、だってほんなお酒飲みながら酔っ払ってて喋ってた話やでな、別にほんな
そうっすね、うん、
いい話しようと思ってしたわけじゃない話やで、
うん、
うん、だっていわばほんで何やってみたいな話やもんな、だって
そうっすね、
うん、顔の系統が3種類ぐらいに分かれるんですよみたいな、へえ、ほんでみたいな、うん、でもそこにほら、うん、よかったねみたいなぐらいの話やけど、そこにアンカリングっていうな、うん、
うん、
アンカリングっていう言葉、心理学用語が入ってきたで、
うん、
なんかこういい話に発展してて、まあ俺はすごい大きな気づきを得たんやけど、
うん、
うん、でそれも会話していて会話していて思い出しても、あそういえばそういうことあったわみたいな、
うん、
うん、そういうことがあったことすら忘れてたのに、
うん、
まあアンカリングっていうのは興味ある人は調べてほしいけど、認知バイアスっていう、バイアスって偏りなんやけど、
うん、
の一種で、うん、なんか先行する何かしらのアンカーによって後の判断が歪められるとかっていうの、
うん、
うん、そう、
うん、
そういう感じのやつなんやけど、
そういう感じのやつですね、はい、
うん、そう、だからそういうことっていっぱいあると思うんて、
うん、
うん、例えば 過去の経験が影響してこのご飯この食べ物あんまり食べないとかっていうのもちょっと含まれるかもしれんの。
うん、
例えば俺あんこあんこ大好きねんって、つぶあん。
うん、つぶあん、
うんうん、だからしょっちゅう買い物とか行くとさって買い物かごに大福とか入れるんやけど、ピュッつって、
はい、
つぶあんの入ったお餅とかをの、
うん
うん、でも幼稚園の給食の時間に体調悪くて吐いたことがあって、
うん、
みんなの前で、
うんうん
うん、でそれがたまたま前菜やってんて、
はい
うん、その日体調悪かったのか、
うん、
でその幼稚園の時からもう前菜を食べなくなってきたんやけど、
うん
うん、それは39歳か40歳でなんで粒あん食べるのに前菜食わんのやろみたいな、
うん
うん、でそれはなんか出雲大社とか行った時になんか前菜があったでさ、
うん、
せっかく来てんの食べてみようみたいな、
うん、
ほらまずいだけで食べればいいとか、
はい、
嫌いなだけで食べればいいとかって言ってた頃があったの。
うん、
あの言葉が俺の中に根付いた頃から、まあ、嫌いなだけで食べてみればいいなと思って食べたことによってうまいねっていう、
うん
うん、
なるほど。
だからそれもそういう経験が判断を歪めてるわけやでの、
うん、
全然食べても俺いらんっつってずっと食べてこんかったで、
うん
うん、でもおはぎは食うんやって。
ああ、うん、
うん、そう、昨日も俺おはぎ買ってきて2つ食べたぐらい、うん、そう、
うん、
とか、 なんかそういうのが、はい、そういうちょっとしたことやけど、まあ、いっぱい生活の中にあるやろってな。
そうですね、
うん、そう、
なんかその小さなことがやっぱでも本当にこれから大きな差を生むことあると思いますね。
うん
うん、
ビサが大佐みたいな感じですか。
そうですね、
いい言葉ですね今日も、ビサが大佐。
だき全く気にしてないことにいかに人生に、うん、あ、全く気にしてないはずのことなのにいかに自分の人生に大きな影響を与えられているかっていうことに、
うん、
まず気づけるといいですよね、
うん、
だから小さなことを積み重ねていけば、
うん、
あ、これから大きな未来が待ってるというか未来を作り上げていくことができるのかなみたいな、
うん、
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 そう、そのなんていうんですかね、
うん、
なんか自己啓発みたいな感じで、
うん、
未来ばっかりを見るのではなく、
うん、
うん、そもそもそうであった事実を確認した方が、
うん、
まあ、モチベーションも続くかもしれないですしね、
うん、そうや、
なんて思いますね。
なんか今ふと一瞬思ったけど、
はい、
小学生の頃から野球してて努力をしてきたけどさ、
うん、
努力をずっと報われてきたんやって、努力が、
うん、
小学生ではもうホームランバッターやったし、
はい、
チーム一夜市も、まあ、小さい町やけど鯖石ではもう誰も勝てるやつがいないぐらいものすごい打つバッターで、
うん、
みんながプロ野球選手になるやろって言われて、
うん
うん、でまあ、中学生行っても、まあ、そこそこ活躍して野球部キャプテンをしながら生徒会長も務めみたいな、
うん、
で高校にはもうスカウトが来て名門校にそのままスカウトで入るっていうの、
うん、
うん、でずっとで高校でも努力をしてきたんやけど最後の最後に監督が変わるっていうの、
うん、
俺をスカウトした監督が急遽クビになって違う監督が来て、
うん、
で俺ほらどっちかというと不良っぽいで、
うん、
うん、パッと見た見た目でいくと背も低いし、
うん、
170センチが小さいし、うん、で最後の最後補欠になるっていうの、
うん、
うん、そう、1年生からベンチ入りっていうかもう遠征チームにはいつも俺入ってたし、
うん、
120人とかいる野球チームでな、
うん、
1年生から遠征やらずっと行くなんてもうそんなもとんでもない話やで、
うん、
うん、なのに最後補欠にされて社会人出てからもうなんか努力しなくなるっていうの、
うん、
どうせしたって最後もうどうせうまくいかんやろみたいな、
あ、
っていうのもあったしな、ずっと。だから社会出てから苦労するもんの、
うん、
うん、努力はするけど最後手を抜くっていう、
うん
俺今思いついてんけど、
うん、
そういうことあったなと思って、 だからそういう知らないことで判断が歪められてたり、自分の行動を制限したりっていうことはいっぱいあったなと思って。
うん。
うん。そう。
あるでしょうね。
うん。
うん。
そうや。だからなんかそういうの、なんか日常のちょっとしたことなんやけど、もう気づいてないことに気づける、そんな番組になるといいですね。
はい。
うん。
ほんとそう思います。
うん。
はい。
はい。
ということで、今日のなんか、今日の話をまとめると一言で、なんか、なんて言うかみたいな、今ちょっと。
また急に。今日のこと。
なんかやってもらえると。
うん。
うん、今日のまとめ、ババーンみたいな。
うん。そう。もう、本当にドキドキしてる、今。今日のまとめ。うん、そう、知らなかった自分のことを知ろうみたいな。なんかすげえ声小さくなって
るの。え、もう一回お願いします。
知らなかった自分を知ろうみたいな、
うん、あ、そういうことですね。
うん、そう、
うん、
まあ、自分を知るは悟りなりっていう電子書籍も絶賛発売中でございますが、うん、そういう知らなかった自分のちょっとしたことを知ることで人生は結構な大きな差を生むでの、
うん、
なんか結果として大きな差を生むことがなんかいいようにされてるけど、そうじゃなくて自分の心理的なことで、あ、そういうことあったなって思うだけでなんかいろんなことが変わるので、
うん、
うん、そういうことに気づいていけると人生はすごく豊かになったり、ちょっとした工夫で変わったりするんじゃないかなと、
はい
はい、思うわけでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
、うん、はい。まあ、日常の細かなところに注意深くなってもらえればなと思います。
うん、はい、うん、
はい、
なんかこの間も喋ってたんやけどな、うん、俺たちは日常の専門家なんやっていう、
うん、
いい言葉があったんやけど、
うん、
うん、ここまで日常に意識してる人ってあんまりいないんじゃないかっていう、
うん、
うん、でもその日常の専門家っていいなと思ったのは、なんでいいなと思ったかっつったら、日常が俺たちのほとんどのことを支配してるっての、
うん、
うん、そう、だから日常の専門家なので、いろんな日常のいろいろお便りお待ちしておりますっていうことで、
はい
はい、うん、
お便り待ってます。
はい、待ってます。
じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。
はい、
はい、
今日も元気にいってらっしゃい。
いってらっしゃい。
はい、
はい、
うん、
なんかあのことわざとか最後に言えるといいですね。
入ってな、
今日の一句みたいな。一句じゃないんですけど、
うん、
ちょっちゃっと見てたら、もう、うん、浅き川も深く渡れっていう言葉があって、
ああいいね、
あ行なんですけど、
うん、
うん、浅い川でも深い川を渡るときと同じように注意深く渡らないといけない、簡単そうだからと油断すると失敗すると戒めってことなんですけど、
うん、
あ、今の話につなげられたなと思って。
で、編集でつなげるけ。
あ、編集でつなげましょうか。
うん、
どうしようかな、どこから、最後に一言お願いします。また無茶ぶり、ちょっと緊張してるの後の手でいきますか。
うん、
ちょっと待ってくださいね。じゃ、うん、あ、まあでもなんか適当にいい感じに編集しますけど、
俺のことわざ一覧に出てこんの、浅き川も深く渡れって、
うん、なんか、うん、そんな言葉本当にあんのかなって感じですよね。
うん。初めて聞いた。
うん、わかりやすくていいですけど、
うん、
なんか、うん、今チャットを送りました。
お、 うん、なるほどね。はい。
はい。じゃあ、今日のまとめを、何か一言で。
出た。出たね。今日の無茶ぶり出ましたね。うん、
よろしくお願いします。
はい。いつもなんか最後の最後になんか、じゃあ、じいさん、最後お願いしますとかっていうの、本当に緊張するんやけど。うん。
はい。
はい。なんやって、今日の、まとめ？
そう、今日のまとめをなんか、簡潔に話してもらえれば。
はい、簡潔にな。はい。
今日のまとめ、ババーンみたいな感じで。
うん。なんか、こう、ポンってボード出すみたいな感じ。
そんな感じですね、う
ん。はい。じゃあ、今日のまとめ。
はい。
はい。浅き川も深く渡れ。
はい。
これ、ことわざですね。はい。
どういうことなんですかね。
これ意味は、浅い川でも深い川を渡るときと同じように、注意深く渡らないといけないと。
はい。
まあ、簡単そうだからとかって、まあ、油断すると失敗するよっていう、戒めのことわざですね。
はい。あ、はい。なるほど。
うん。
なるほど。
はい。
日常の中にある、
そうやな。
小さなことにも気づけるように、
うん。
っていうことですかね。
せんな。
今の間は、まあ、いいんですけど。
ま、今の間はネット環境の問題なんじゃないかな。
ネット環境、うん、なるほど。
はい。
それっすね。
そういうことですね。うん。こんなことわざ、あんま聞かんもんな、普段。
全然聞かないですね。
なあ。
うん、初めて来ました。う
ん、なんかいいこと言ったな、じゃあ。うん。犬も歩けば棒に殴られるとか、そういうのしかないもんな、だって。普段聞くのは。
うん、殴られるんですね。
そうそうそう。犬も歩けば、
うん。
うん。そうそう。
そういうこともあるってことですね。
タンズの皮も一歩からとかな、なんかそういうことわざの方が有名やな。
まず、一歩目が大事っていうことですかね。
そういうことやな。うん。
死ぬ気でやるよ、一歩目を、みたいな。
そういうことやな。うん。そんな感じで。
そんな感じで、はい、はい、ありがとうございます、うん。
はい。
はい。ということで、
はい。
はい。今日のラジオはこんな感じで終わりたいと思います。
はい。はい、それでは今日も元気にいってらっしゃい。
いってらっしゃい。